今日は創世記の50章22節から26節までです。創世記の50章22節から創世記の最後までです。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に納めた。いよいよ今日で創世記の学びが、終わりまして、次回から出エジプト記の方に入るんですけども、しかし、創世記からですね、新明記までのこのモーセ五書は全部、もともとはこういう創世記出エジプト記とかいった括りはなく、全部、続く一つのモーセの書き記した、その書物として当初はありました。イエス様がサドカイ派の人と論じるときに、あなたは司馬の書を読んだことはないのですかと言いましたけれども、要するにそこはモーセが司馬が燃えるのを見てそこに下る箇所だったわけですけど、ですからそこ出エジプト記の何章何節を見たことはないのですかとイエス様は言わずに、もともとそういうですね、何々の書ということで何章何節という、まあ、こういうデータベース的な、区分はなされていなかったわけですね。ではこのモーセ五書一体何が書かれているかというと、神様が人類に対して関わった歴史です。神はもともとですね、人類を作られたのは神様の民、神様と人とが共に住む、あの黙示録の21章以降のあの世界をもともとビジョンとして持っていたんです。だから黙示録が神様のそのビジョンの完成であるわけです。その間にいろいろあったから、だからこんなに聖書がこんな分厚くなってしまったわけです。そのいろいろあったその元凶というのがあの創世記の3章で、人間が堕落してしまった、神に反逆した、神の御言葉に逆らったところで、それでこんなにたくさんの贖いの歴史が生まれてしまったわけです。創世記の1章からですね、12章ぐらいまでですかね、あのアブラハムのが生まれるその前のところまではずっと神様の贖いの、人類に対して贖いをしようとして、そしてでも人類が逆らってという、ずっとそのような歴史でしたね。当初の方の学びではずっと人類が、逆らってきた。まずカインが逆らい、それから、ずっと歴史下ってノアの時代になれば、もうノア以外の人類が全部もう神の目に、もう人類作って、後悔するほどにまで人類は堕落しきってしまいました。でそれで、ノアの時代に一旦人類が滅んで、それから、その後にバベルの塔の事件があって、そこで人類の言葉が散らされて、でそしてようやくですね、神さんが一人の人を見つけて、アブラハムですね。 そのアブラハムの歴史がこの創世記の12章ぐらいからですかね、そこから今日のこの50章までの歴史 でついにですね、この50章のところで、まあ、一括りになっているのは、その神に贖われた民のが一民族として増え広がりを見せたところで創世記は終わります。それから、出エジプト記に入って、民数記、申命記と、ずっと続くんですけども、神様がどのようなことを、スタンダードとして人類に求めておられるかというのが律法です。出エジプト記では律法が授与され、そして、民数記、申命記と行くにおいて、いよいよ約束の地へと、このイスラエルの民が入るその直前でこのモーセ五書は、終わりを見せ、そしてその次がヨシア記の時代に入るわけですね。ですから、まあ、今日で創世記は、まあ、一括りとして終わるんですけども、しかし神様のその長大な計画のうちの、要するに、まあ、一括りのほんのわずかな始まりのところがこの創世記だったわけですね。人間はもともと神様と共に住み、神様の御言葉にしっかりと愛を持って従順して服従する、その関係を持つためのそのような意図として人間は、作られたわけですけれども、しかし人類がそれを拒否してしまった、あのアダムとエバの時代に。でそれで、この膨大な神様の贖いのご計画が始まったわけです。そういうわけでですね、人は神の子と呼ばれる人々というのは神様に服従し従順するのがまずスタンダードなわけです。愛を持って神様の御言葉に服従すること、それがスタンダードなわけですけれども、しかしこのカナンの地にもともといた住民とか、またエジプトの住民とか、みんなそうではない。今皆さんが見ている世の中の全ての人々、ほぼ全ての人々は、ね、神の王国よりも自分の王国を築くために自分の人生をやりくりして歩んでおりますね。神様の意図はそのような人々が本来あるべき姿をかけ離れているところから救い出して、神の子として、神の御言葉に従順地服従することによって幸いを、永遠の命を得るようにすることが神様の意図です。今日の箇所ではヨセフがですね、いよいよ、その先祖の列に加えられるんですけれども、ヨセフはどのようなスタンダードで生きたかというと、今申しました通り、本当に神様の意図に従順し服従するという、そのスタンダードをずっと貫き通した人ですね。ヨセフの他の兄弟たちがもともとはそうじゃありませんでした。兄弟を憎んで売ろうとして、で殺そうともしたこともありました。ヨセフは昨日の箇所では兄弟たちを、ね、豊かに許す品性を見せましたけれども、もしヨセフがその神様のスタンダードである豊かに許すというそのスタンダードにのっとっていなかったら、神様ヨセフを当然選ばなかったでしょうね。だってもしヨセフが許さない人だったら、ね、神様の意図としてはイスラエルの子たちを増え広がらせる、アブラハムの子孫を増え広がらせるはずなんですけども、しかしヨセフの、ね、自分の王国を築きたいために、自分のそのケチな、ね、怒りを鎮めたいがために、このヨセフ部族以外の、兄たちの部族を全部なんか滅ぼしたり奴隷にして、そうして部族内上下関係を作り出すとか、そういったことは神様の意図では全然ないんです。ですから神様の祝福を得るためには、神様に用いられるためには、このヨセフのように大きな権威が与えられ、大きな力が与えられるためには、神様に従順し服従するということが、これが最も 前提条件なわけで、そういう従順し服従することをしない、ね、自分の王国を築きたい人には初めから神様の力も与えないし、またこのような権威も与えないわけです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、それをこの創世記で見てきました。みんな神様の意図に従順し服従する人たちでしたね。ですから皆さんもこのアブラハムの子孫になりたいのであれば、神様のその御心に従順し服従するということ、そこは決して外せないものです。神様のご計画しておられること、神様のなさることは人の目にはあまりにも遠大で大きくて、その時人は分かりません。なんで神様こんなことをするんだろうということは分かりません。それは人はたかだか100年ぐらいしか生きない存在です。ヨセフは結構長生きで110歳で死にましたけれども、でもヨセフがですね、さらに先のことを予言するんです。何を言ったか、まあ、ヨセフはこの時死のうとしているんですけども、24節、私は死のうとしている、神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってください。ヨセフのその目はエジプトに置かれていなかったんです。わかりますね、この箇所から。自分はエジプトで長らく総理大臣として偉大な事業を成し遂げ、このエジプトを救っただけでなく全世界を救ったという、その事業はあるんですよ。でもヨセフはそんなものに全然目を留めていなくて、彼が最も気にしたのは自分を神様がやがて顧みてくださるから、だからその時このエジプトの地からこのイスラエル民族が全て脱出する時は自分の遺体をここから携え登ってほしいということだったんです。ヨセフの目はエジプトには注がれていなかった。自分の成し遂げてきた偉業とかには一切なかったんです。神の子たちは自分の偉業とかそんなものに目を留めるべきではありません。神のご計画に目を留めるべきです。ヨセフはそれに目を留めて、神様のその遠大な人類全体を救い出す、また神の国、栄光の国、そこに目を留めていたんです。ヘブル人への手紙の11章22節、ヘブルの11章の22節ですね。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。このヘブル11章は信仰の偉人たちの列伝が書いてあるんですけども、ヨセフに関しては、ね、このヘブル書の記者がヨセフが最も信仰を示したというのはこの臨終の時で、この創世記50章のところ、ね、今までヨセフの学びしてきて、ヨセフが本当に信仰を示した箇所ってもっと他にもいっぱいあるんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、しかしヨセフが最も信仰を示したのはこの臨終の時自分の骨について指示したことです。それは彼の故郷がエジプトではなく遥か優れた地、神様が特別に目を注がれたあのカナンの地、約束の地、そこにあったからです。ヨセフが臨終する時ですね、顧みてくださるからって、普通顧みるって何か、ね、災いとか苦しみの中にある人に語る言葉じゃないですか普通は。このヨセフが臨終する時代は イスラエルはこのエジプトの地でおびただしく増え広がろうとしている時で、全然ねもう欠けたるところがなかったような時なのに、なぜヨセフは神はあなた方を必ず顧みてくださるからって言われたか。それはエジプト世の富、世の栄がそれに浸っていること、それはまだまだ完全ではない災いの状態。じゃあいつ災いの状態がなくなるかというと、神が約束の地へと住まわせてくださったその時です。ヨセフのこの遺体はやがてヨシア記の最後の方にですね、ヨセフのその骨は父ヤコブがシケムの地、百シケシタで買ったシケムの地に葬られた。でその時にヨシア記が終わってるんですね。ヨシア記の24章最後の最後の章の後ろから2番目の節、32節に書いてあります。ヨシア記の終わりはこのヨセフの骨が葬られた時点で終わっています。32節、イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子から買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた、ね、このヨセフの父ヤコブはこのシェケムの地をあなたに与えようと、あらかじめイスラエルこの父ヤコブが死ぬ直前に言っておりました。そのことが成就したんです。創世記48章の22節でイスラエルが、ね、言っている言葉がこの時ヨシア記の時代に一度成就したわけですね。ヤコブは私はあなたにエモリ人の手から取ったシェケムを与えようとヨセフに約束していますけれども、それがずっともう400年ぐらい後にやっと成就したんですね。ヨセフは死ぬ間際はるか未来のことを予言して、そしてその時イスラエルを神さんが顧みられた時に私の遺体を携え上って、そして約束の土地へ葬ってくれ、それが400年ぐらい後に成就しました。皆さん、キリスト者たちは神の民です。皆さんはどこを見てこの地上での生活をしているでしょうか。私たちは永遠を見て生活するべきです。皆さんは神の御前に勤めております。こうして早朝も礼拝に来て、また主日には主の日にはイエス・キリストをお祝いし、また礼拝し、感謝を捧げ、賛美を捧げ、献金を捧げております。それは非常に栄光の務めです。尊厳ある務めです。神様のためのご奉仕、それは何も、ね、食事作りや便所掃除や車の運転とか、そういったものすべて含んで栄光ある務めなんです。それは永遠の父なる神様のために奉仕をするからです。ですから皆さんがそれぞれ今日もまた何かしら奉仕をすると思うんですけども、ある人はビジネスにおいて、ある人は教会の何かしらに行事において奉仕をします。それは非常に栄光の務めです。それは自分の何か活躍を、活躍欲を満足させるためではありません。天の父なる神様を敬い恐れるためです。そしてそれは永遠から永遠に続くものであり、皆さんが例えば今日成したある奉仕が、それが永遠の父なる神様の務めへとつながること、どうかそれを、そのような恐れとまた栄誉ある気持ちでもって臨んでください。ヨセフは自分の務め、それはたまたま エジプトの総理大臣という務めでしたけれども、神様の目から見ればそれは永遠に流れるその時の中において人類を救済するための一つの、区切り、ほんの神様の永遠から見ればこのヨセフの総理大臣という務めは本当に小さな小さな務めの一つです。神様の目から見てやら私たちは本当にどんぐりの背比べをしています。あの人は、総理大臣でなんで私が、この教会の伝道総司なのと思うかもしれないんですけども、でも神様の目から見たらどんぐりの背比べです。私たちは大きなことでも小さなことでもどんなことをするにも主イエスキリストに対してするように心からするべきなんです。この栄光の務めに預かっている皆さんは幸いです。栄光の神様につながる務めだからです。ヨセフは110歳で死にました。本当に幸いな人生でした。神様の栄光の務めをする者は地上では何の祝福も幸いも得られないかというとそうではありません。このヨセフはエフライムの3代の子孫、自分のこの、ね、ヨセフ自身に含めたら4代でしょうね。本当に子供たちもたくさん生まれましたし、また地上でも幸いを得て、そしてこの兄弟たちにも子供たちにも見取られて非常に満ち足りたこの人生の終え方をしました。皆さんの栄光の務めは何も死んだ後だけに限ったことではなく、この地上生きている間においても豊かな富と繁栄をもたらす務めです。どうか皆さんはこの栄光の務めがどれほど素晴らしいものであるか、皆さんが今日一日なす務め、それは一見したらですね、これのどこが神様のためになるのかって思うこともあるかもしれないんですが、でもそれでもイエス・キリストのゆえになすものは永遠の栄光をもたらすものです。どうか日常生活においてこの藁を一本拾うようなそのような些細なことにおいてもイエス・キリストを見出して、そしてこの地上を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。今日でこの漱石の学びを無事ここまで守り終えることができたことをありがとうございます。聖書は誠に永遠の書物であり、この漱石記という くくりも本の全体から見ればわずかなものかもしれませんけれども、そしてまた私たちの今日のこの一日も永遠の視点から見れば時間的にはわずかかもしれませんが、しかしイエス・キリストのゆえになすこと、それはたとえどんな些細なことでもゴミの塵の一つを拾うようなそのような奉仕においても、それは栄光が隠されていることを感謝いたします。ヨセフは本当にあなたに忠実であるがゆえに、また御国のたしなみ、御国の品性をその牢獄やまた奴隷の時に身につけたからこそ、このように大きな用いられ方をしました。私たちも本当に金銀の器として尊いことに用いられる私たちでありますように。木や草、藁などで作られた器もあります。卑しいことにしか用いられない器もあります。しかし自らをこのヨセフのように清め、自らをあなたの御心にかなったものとして自分を整えるのであれば、私たちもヨセフのように尊いことに用いられるようになります。ですよ、どうぞ私たちがますますあなたに忠順し服従するようになり、そしてこの栄光の務めがどれほど素晴らしいのか、ますます知ることができますように。ヨセフもアブラハム、イサク、ヤコブもエジプトやこの地上に 自分のふるさとを見出しませんでした。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたとヘブル書に書いてあります。私たちも地上のものではなく天の故郷をはるか仰ぎ見つつ今日一日を送る私たちでありますように。どうかあなたが今日一日のすべての営みを守り祝福してください。今日いただいたこの御言葉を感謝して私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。